そういう状態があって、今回も東日本大震災ありました。でもちろん政井さんも、向こう現地の方にはいつ頃行かれました？
5月の15日ぐらいに行ったのと、それから7月のやはり17の、ちょっと連休でしたかね、7月のあたりも2回行きました。
なるほど。5月と言いますと、そうしますと3月ですから2ヶ月ほど経ってということですけども、その時の状況はご覧になってね、阪神・淡路体験された方としてはどういうふうに感じました？
16年前とすごい違っていたのは、その女性に対する暴力とか性被害に関する予防策というか、それはすごくされていて、自衛官、女性の自衛官とか、それから女性の警官が全国から派遣されて避難所を回っていた、それからいろんな女性の団体がそれに対して、その例えばカードを、予防カードを配るとか、それから一人でボランティアの方も一人で行動しないとかね、一緒に、お風呂とかトイレとか行きましょうとか、一人でいる人には声をかけていきましょうとか、そんな張り紙が、ポスターみたいなの作られたりして、すごくそういうことに対しては配慮が、すごいされているなというのは違いとして感じました。
ということはね、16年前は、例えば女の人に対する性暴力というんですか、そういうのもあまり表に出ませんけども、あったわけですよね。
私がすごく印象に残っているのは、仮設住宅で、仮設住宅って割と偏僻なところに作られたのが結構あって、なかなかお買い物にちっちゃな赤ちゃんを抱いてる人なんかは行けなくて、で、そういうとこでこう代わりにお買い物に行ってくれる、おじさんがいて、ですごく、そういうのありがとうって、で感謝して、夕食に招いたりした時にやっぱりそういう被害に遭ったと。そしたらやっぱり女の人ばっかりで、私語り合う女性支援セミナーってやってたんです。それは女性だけで語り合うというのをこう、2ヶ月に1回ぐらいの割合でずっとやっていて、1年ぐらいずっとやった時にそういう話が出て、そしたらあなたその時すぐ警察に行けばよかったのにとかいう方がいたんですけど、その方がそこでしか生きていけない時に誰にそれを語れと言うんですかってすごく言われたのがすごく私心に残っていて、だから今度災害があった時にはそういうことが決してやっぱり起こらないように、やっぱりそういうことを伝えていかないといけないと、なかったことに、なかったことにした方がいいと随分言われたんですね。社会としてはそういうことはなかった、秩序が保たれていたんだという方がいいと言われたけど、やっぱり私はそういう被害がやっぱり起こらないために何かしないといけないと思って、そういうことを発信したりして、それは生かされたんじゃないかなと自分でも思ってるんですけど、ただ16年前と変わっていない点がありまして、それはやっぱり女の人は守られるべき存在みたいなことは随分配慮されたんだけど、女性はちゃんと意見を持っていて、いろんなことに参画していけるんだけど、例えば避難所の運営とか、そういうのに女性がいるいないで随分運営は違うと思うんですね。例えば生理用品をどこに置くかとかね、女性用の下着をどこに置くかとか、そういうことでも真ん中の方にドーンとこう女性の下着が置かれていて、割と高齢の方は割と自分の体に合わせて取っていったりされるんですけど20代の人はすごく取りに行きにくいとかね、
みんな見とるところずっと歩いていってね、そんなのできへんよ、
でそれがこうそういうのが真ん中でドーンとされるとか、そういう時に20代の人は取りに行きにくいって、そういう時に女の人がちゃんとリーダーにいたら、こういうことはこの辺の隅の方で取りやすいようにしましょうとかね、いろんな配慮があると思うんです ね、
なるほどね。
だからそういうことでも運営に女性が半分いるというのは随分違う。だからある小学校では先生がそういうことをおっしゃって、女性と男性が半々リーダーを置いたと。そうするとすごく運営がスムースにいったりね、女性もこうそういうところでは女性の表情が明るかったり、こう元気でも、例えば着替え室が欲しいんですけどって言ったら、だからコミュニティなんだからそんなことはいらないとかね、水臭いとかいうリーダーがいたりするとるもう女性はそれ以上はやっぱりそこでしか生きていけない、やっぱりその時にあまり言うとここに居づらくなるというので、なかなかこう言えないかったとかね。
それはあれですね、神戸阪神淡路大震災の時でも避難所、小学校が主に避難所になりてましたよね、その時でも学校の先生、教頭先生とか先生方が理解があるかどうか、あるいはリーダーになる人が理解があるかどうかで、随分雰囲気が違ったようですからね。
そうですね。
やっぱり被災者の方にとっては置いてもらってるんやという気があるから、
はい、そうですね、
まあ、遠慮というかなかなか言えないかも分かりません、うん、特に女の人はね、
うん、
リーダーというかそういう指導というかね、引っ張っていくようなところに、うん、女の人が入るか入らんで目線が全然違ってきますからね、は
い、だからさっき言ったトイレの問題でもね、うんうん、トイレなんか別に少ないから、うん、こんなごった返したのに一緒でって言っても、うんうんうんうん、やっぱりすごくこう男の人がその辺に座っているとこうトイレに長く降りなかったとかね、行きづらかったというのはすごく聞いたので、
はい、
やっぱりそういうことをちゃんとリーダーに女性がいたら女の人はこうやっぱり言いに行きやすいとか、
いやそれはね、男でもそうですよ、一、
うん、
つトイレか二つはまあ並んどってもね、女の人がザーッと並んどって私入っていくのちょっと遠慮する、
ね、
ちょっとかっこ悪いとかありますもん、ね、まして女の人やったらそうかも分かりませんね、はい、うん、
だからその辺をやっぱり男の人の目に見えること、
うん、
それから女の人の目に見えることやっぱり違う部分があるので、
はいはいはい、
やっぱりそれは両方がやっぱり運営には、
はい、
参加してて、
うんうんうん、
それは実は復興っていうところにはものすごくそれがもろに出ていて、
うん、
私岩手県に行ったんですけど、岩手県18人復興会議のメンバーのうち、
はい、
当初1回目は女性ゼロだったんですね。で女性たちがやっぱりそれはおかしいという声を上げて、
うんうん、
ようやく2回目には、
はい、
婦人団体の代表と岩手県の栄養士会の会長が入られたと、
うん、
まあ、聞いたんですね、
うん、
でなんで一人も女性がいない時にこれが逆で、うん、全員女性で男性が一人も復興会議に入っていなかったら、
うん、
もう絶対みんなもうすごく怒りますよね、
う
ん、
そりゃそうや、
ね、それは逆は考えられないんですよね。で私は実はその岩手県というとこは要するに沿岸部がすごく被災してますよね、
うん、そうですね。
で漁協が女性が漁協の女性部が8300人おられる。それは北海道に次いで日本で2番目に大きいその女性部なんですね。でその女性部の人たちは今まで海をこう守る、そのためには森を守ろうとか、
うんうんうん、
いろんな環境問題とか取り組んできた漁協の女性たちなんですけど、うんうん、その人たちが一人も代表に入らないっていうのはどうしてだろうって、加工場がいっぱいあって、女性たちの多くがその魚の加工場で働いていた人がすごく多くて、その人たちが加工場ごと流されたので、その仕事を失って本当に生活のこれから先をみんな不安だって言っておられる、そういうことも含めてやっぱり女性がちゃんと
そんな声をこう吸い上げていくのが必要ですよね、はい、うん、その復興会議自体はもともと男の人が男の目線でやっとった、うん、おかしい、なんな女の人も入れるか、でも入ったその2人のわずか2人ですけど入ったのが婦人団体の
協議会の代表さんと栄養士会の、
まあ、もちろんおらんよりましたけども、はいはい、あんまり実際の声が吸い上がるとは思いませんよ ね、
だから本当にね、で私たちね、私今の東日本大震災女性支援ネットワークというちょっと長ったらしいんで、うん、そこの、まあ、一応世話人してるんですね。で東京に時々会議に行くんですけど、はい、そこで毎月これから10月から提言を国に、とにかく今まで私が活動いろんな活動してるんですね、はい、支援チームとかそれから研修チームとか調査チームとか分かれて活動していて、でこのチームの意見をまとめてとにかく提言を上げていこういう中で、復興なんかに関してね、うんうんうん、例えば復興の仕事が瓦礫処理とかこう力仕事が多いので、そこにやっぱり女性の雇用創出もやっぱりすごく考えてほしいとか、
なるほど、
それからいわゆるあちこちで復興会議が市町村レベルでもある、うんうん、でなかなかそこに女性が入っていけないし、例えば20人中1人いてもなかなかその一人の意見って反映されにくいので、
言いにくいしね、
だからそれはもちろんそういうところにも女性を例えば 30% 入れてください、
うんうんうん、
国のあらゆる審議会は 30% 目標だったら30は入れてほしいと言いながら、片っぽではもう女性復興会議みたいなものをね、もうそれを立ち上げてほしいとか、
なるちょっとごめんなさいね
と言いました。
ちょっと今時間がね、
はい、
来ましたんで、ね、今日一泊置いて、はい、その話続きまた聞かせてください、
はい、はい、どうも。